皆さんこんにちは。新刊ラジオ第127回12月18日号ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、小説、まあ、文芸賞の紹介なんですけれどもね、紹介する本のね内容がねすごいんですよ今回。あのですね、僕とねあと担当するディレクタートラウマになるぐらいすごい本でした。特にね、あの今回ねドラマパートを執筆してくれたディレクターやばいですね。あの本の題名がですねタルドンネという題名なんですけどもね、うなされてましたね、タルドンネタルドンネって。そのぐらいですねこの強烈な内容なんですね。ミステリーだと思ってですね僕らも読み進めたんですけれども、どちらかというとスプラッターに近いかなっていうぐらいですね殺人シーンが多いと。でその殺人シーンもね結構グロテスクにねこう描写されてるのでね、ちょっとそういうのが苦手な方はちょっと今回聞かない方がいいかもしれません。ね、ディレクターの彼みたいにね2日ぐらいこうなんかすごいなんかこう真っ青な顔になりますから。というわけでですね、かなり、今までに比べるとセンセーショナルな内容な新刊ラジオ、早速、本の紹介、ドラマの方に行きたいと思います。では聞いてみてください。
フランス料理とか言うわって、カップラーメンじゃないか。ああ、いいよ。決めた。じゃあ、迎えに行くから。ソウルのシンチョン、裕福な学生が歩く大通りから離れた暗い闇の世界、夜半の月だけが闇を救うささやかな光源として真上にある。だが実際にソウルの真上にあるのではない、シンチョンの真上でもない。君が美人だから僕は足取りも軽いの。さっきからずっと君が歩いてくるのを見ていたよ。月に照らされているみたいだった。君一人だけ。
私を見てたの？
見てた。月になって見てた。携帯で話をしながら女のいる場所を目指す。衣類、石鹸、キムチに干物、すべて粗雑で安物な商品を売っているのはさほど死が遠くない年寄りばかりだ。
面白いね、あなた。
その言葉と同時に女は現れた。この市場で売られているような粗雑で安くて、だが一見すると派手な女。出張マッサージ嬢と呼ばれる、いわば売春婦だ。もっと面白くしてやるよ。
ええ、行きましょう。でもあなた変わってるわね、外で待ち合わせをするなんて。
部屋に入れる前に相手を確かめたいだけだよ。気に入らなければ即チェンジだ。
私はお気に召したの？
すごくタイプだ。
じゃあどんなのがダメなタイプ？
背が高い女、太った女、それから醜い女。
よかった、どれも私と違う。
この女はいい。背も高くなく華奢だ。飛び切りというわけではないが、まずまず綺麗だ。何よりあの女に似ている。そっくりではないが同じ系統の顔立ちだ。名前は？
ミスクよ。
え？本当に？
本当よ。どうして？
好きな名前だから。
何から何までよかったわけね。
ああ。今夜は月も綺麗だし。
ああ、そうね。言われてみれば。
綺麗だ、ミスク。本当にいい名前だ。一番好きな名前なんだ。 殺したいのに殺せない女を思い出しながら、俺はミスクと同じ名の女を部屋に入れた。
あなた一人暮らし？部屋綺麗ね。すごい片付いてる。それとも彼女が掃除してくれてるの？
彼女なんか今はいない。部屋が綺麗なのは僕の生まれがいいから。そうだ。生まれはいいが育ちは悪い。俺が生まれたのはタルドンネ。通称月の町。上がれない高台にびっしりと張り付くように立つ貧しい家々。月がはっきりととても近くに感じる町。だが現実は普通の生活さえ手が届かない月の世界から遠く離れた町だ。
へえ、大学はどこ？あ、お金は先にちょうだい。
ソウル大学。
私もよ、偶然ね。ああ、延長はなしね。次の予約も入っているから。
売れっ子なんだ。
まあね。それじゃ、シャワー借りるわよ。
脱衣所なんてない、ヴィラと呼ばれるワンルームで、女は服を脱ぎ捨てる。25と言ったが、実際はもう何歳かは上だろう。乳房はなかなか張りがあるが、下腹部は少したるんでいる。女はドアを開けたままシャワーに向かった。
このガキ、今度騒いだら外に放り出すって何と言ったらわかる。
お兄ちゃん、
あんたって警官じゃないどころか泥棒だったのね。
電話なんかかけてこないで。泥棒の子ならまだしも、交換魔の子だなんて。
あんたって警官じゃないで、あんたって泥棒、警官じゃないで、泥棒だ。
電話なんかかけてこないで。
交換魔の子ならまだしも、
交換魔の子なんて。
ソファーの下にある赤いハンマーを取り出す。手に馴染んだ獲物をしっかりと握る。
どうしたの？来ないの？
今行くよ。ところでミスク、君は昼に何を食べたの？
アクジョンに新しくできたフランス料理の店。
ウェイターが皿を運ぶような足取りでミスクに近づく。今日も始めよう。の世界へと。
はい、というわけで、今回紹介しますのは、講談社より出ています岩井島子著タルドンネ月の町という本です。この本はですね、韓国で実際に起こった連続殺人事件、その事件をですね、モチーフにしたある一人の男の物語となっています。主人公であり殺人鬼でもあるヤン・インチョル、彼は貧困極まるタルドンネ、通称月の町で育ち、幸せを見つけられない人生を歩んでいました。そして絶望や裏切りを幾度となく味わっていくうちに、彼はこの世界から離れ、本当の月の世界に行くにはどうしたらいいかと考えていき、狂気の扉を開いてしまいます。昼間は偽警官キム・ヨンフンとして市場で金を巻き上げ、夜はマッサージ場を次々に呼び出して残忍に殺していく。この物語はですね、実際の事件をモチーフにしているので、ハリウッド的な派手さはないんですけども、その分リアリティとこう鬱屈した雰囲気が漂う、頭にこびりつくような作品です。徐々にねエスカレートしていくインチョルのこの異常さ、そしてね多くの女性たちとこう織りなすエロティズムな世界っていうのはね、僕たち人間の心の闇を映していると思います。特にですね、このインチョルのね行為、特に殺人のところですね、かなりこうスプラッターの毛色が強いのでね、そういうのが苦手な方はちょっと気をつけてくださいね。ここまでの説明ですとね、なんだインチョルってやつがただ人を殺していくストーリーかーって思ってしまうかもしれないんですけども、実はですね、物語の後半になりますと、インチョルと同じくタルドンネ出身という二人の男が登場してきます。でですね、この二人にはですね、まあ二人なりの物語があって、 このインチョルとこの二人、この三人の物語がそれぞれ独立してあるんですけども、こうですね、物語がこう終盤に向かっていくにあたって、この三人の物語が交差していくという、まあそれぞれのね、人生の違いの対比というのが、物語全体をより深みのあるものにしていると思います。あとはですね、本の見どころとしてですね、著者の岩井志麻子さん自身がモチーフのキャラクターがこの小説の中に登場してきます。これですね、ディレクターが言ったんですけどね、作家さん自身がね、こう殺人鬼のいる世界で動き回るっていうのがね、すごいなぁと思ったんですけども、このですね、キャラクター自体もなかなか魅力的な人物になっていますので、そこのところもぜひ探してみてください。まあ、本のね、内容、まあ、ミステリー、まあ、推理物というわけではないので、あまりネタバレを気にしなくてもいいのかなと思っていたんですけども、まあ、本を楽しんでいただくために、あんまり多くは語らないようにします。最初はですね、この異常な殺人鬼という印象でしかなかったインチョルなんですけども、このね、彼の心の中を覗きながら物語を進んでいくと、こう自然とですね、彼と気持ちが近いところにいるような感じを覚えます。まあですね、もちろん人殺しは許されることではないんですけれども、この殺人鬼と呼ばれた実在の人物をモデルにしているだけにこうリアリティがあってですね、殺人イコール悪というだけでは収まらない、こうなんでしょうね、主人公インチョルにこうダークな魅力を感じてしまうという、まあそれだけね、彼の心の中がこう繊細に描かれている力作だと思います。連続殺人者というだけでは終わらない、リアリティと心の葛藤も楽しめる今作ね、ぜひ一度手に取ってみてください。ただちょっとと、内容がですね、グロいといえばグロいので、スプラッターな内容が苦手な方は気をつけてくださいね。タルドンネ、月の町、岩井志麻子著、講談社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。でですね、いつもと違ってここまで来てですね、こう皆さんの中にはですね、気分が悪くなった人いるんじゃないかなとか、ちょっと今ドキドキしてるんですけども、結構ですね、オブラートに包んで放送したつもりなんですけども、来てますよこの本。本編読むとですね、いやもうディレクターにね、実際の殺害方法は言っちゃダメよって言われてるからこう言えないんですけれども、いやすごいですわ。でですね、気になったんですよ。実際の事件をモチーフにしているって言ってるじゃないですか、この本。でですね、ちょっと実際の事件ってのをちょっと探してみたんですけども、インターネットで見たところですね、あ、これかなーと思うのがありましてですね、老人と若い女性含めて21人を殺した男っていうのがですね、韓国実際にいましてですね、実際その彼の供述によると31人殺したって話なんですけども、まあね、数の問題でなくてですね、まあ他にもこう、あ、そんな方法でっていう、かなりダークになる記事内容だったんですが、一応小説の中の院長よりもですね、パッと見いい男らしいんですね。でですね、実際のそのモチーフになったとおぼしき人物もですね、写真見る限りですね、あ、いい男なんじゃないかなと思わされてしまいましたね。実際ね、こう普通に見える異常者ほど怖いもんないんでね、スプラッター作品なんですけれども、ぜひぜひなんかこうスリルを味わいたい方はこちらの本読んでほしいなと思います。とりあえず、この仕事終わったディレクターにですね、しばらくリフレッシュとしてですね、もっと楽しいね、優しい本を読んでもらおうかなとか思っております。では、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。